のお時間です。この番組では旅のトランジット中にサクッと聞けるをコンセプトに、旅のエキスパートの
サオリ
リエによる旅行ティップスや最近の旅行、SNS 発信の裏側やあるあるネタなどをゆるく繰り広げていきます。よっ。ながら、はい、今日は女子会です。
はい、女子会を今日は進めましょう。
はい。で、今回のテーマなんですけど、まあ、私たち結構そのインスタグラムで発信もしてると思うんですけど、やっぱ裏方業務も結構がっつりやってる珍しいタイプなのかなというのが、私と多分サオさんの共通点でもあるんですけど、うん、それに関わる話で、まあ、今回はフォロワー数に関係なく仕事につながるアカウントの共通点とかについてちょっと語る討論会していけたらいいなって思ってます。
いいですね。
はい、結構ちょっとお仕事の真面目なテーマですね、前回に続いて。
私たちの得意な、
はい、まあこれ今回で言うと、まあその、まあ、自分たちも多分フォロワー数があんまいない時からお仕事をいただいたりとかしてる、その発信者としてクリエイターインフルエンサーとしての経験もあるし、まあ、キャスティングとかも私たち多分やってるので、
うんうん、そうね、
だからキャスティングでフォロワー数で選ばない時とかも多分全然あると思うので、そういう時に仕事を依頼するアカウントの共通点とかを、まあ、ちょっとざっくばらんにね、語っていけたらいいですよね。
うん、まあね、フォロワー数大前提もちろん大事ではあるけど、なんかそうじゃない部分でっていうと、そうね、仕事につながるでいうと、アカウントのなんだろう、はい、テーマがすごくちゃんとはっきりしてる人は頼みやすいなと思う。
確かに、なんかこの人がこれが好きなんだとか、この人はこれが得意なんだって分かると、めちゃめちゃ依頼しやすいですよね。
うん、もちろんなんかちょっと幅広めな感じでライフスタイル上げてるアカウントももちろんいいんだけど、なんかこう例えばなんかその商材というか、はい、クリエイターさんの内容として、じゃあなんか、まあ、暮らしなのか、なんか大人向けの旅行とか、それかコスパの旅行とか、なんて言うんだろうな、いろんな、例えばじゃあ旅行だけに絞っても結構いろんなものがあったりして、なんかそうなった時に一番パッて浮かぶのがそのジャンルにピタッてハマってる人、
うん、
で優先順位的に、あ、この人は絶対、じゃあフォロワー数少ないけど今回のようにピタッとハマる系だねみたいなってなると、まあ、思い浮かぶし、まずリストに上げる段階で、はい、でまあ、もちろんその後じゃあ他にもってなってきたら、もちろんちょっとじゃあ旅っていう全体の枠に広げてみようとかにはなるけど、なんかこうピタッとハマる、なんか旅もいっぱいいるから、なんか旅の中でもなんかちょっとこう明確なテーマというか、
はい、
るみたいなのがあるアカウントだとこうピンってこう、
うんうん、
思い浮かびやすいなとは思う。
この人、まあ、旅先で絶対温泉入ってるなとか、多分なんかちょっと例えですけど、うんうん、温泉の案件があったとしたら、うん、
分かりやすい、
温泉といえばこの人だけど、旅と温泉だったらもうこの人に依頼しよう、うんうん、でもその人以外にじゃあ幅広げるとなったら、まあ、ちょっと旅っていう界隈の中で探してみようみたいな。
マジでそれだから、なんかね、旅は旅でもなんかその中にちょっと軸みたいなのある人とかの方が、うん、その案件ごとには浮かびやすいなと思う。
そうです
ね、フォロワー数が例えば、まあ、そんなに多くなくても、いやもうピタッとハマってるからもうお願いしたいみたいな感じ、
うんうん、まさに、
まあ、一つあるなっていう。
そうですね、
うん、
あとはなんか私はすごい、なんだろう、厳しいのかも分かんないんですけど、根本レスが早い人はまた次も依頼したいって思うので、なんかそこは大事にしてますね。ちゃんと会話
も、ね、私も厳しいんで
会話のラリーができる人とかは、なんか、まあ、最低条件として必要だなと思っちゃうんですけど、
うん、
まあ、でもやっぱいろんな人がいるなっていうのは、その SNS の世界だけを見てては思いますね。
そうね、まあ、仕事に本当つながるって意味では、
はい、
ベースのそういうのがめちゃくちゃ大事だよね。
はい、
とかなんか、まあ、その、まあ、返信が早いも一つだし、あとそのやり取りしてる中の内容というか言い方、
うん、
伝え方とかもなんかすごく大事だなと思ってて、 なんかもちろんその内容によって、じゃあこの案件はちょっとなんか条件合わないので断りますもあれば、まあ受けますとかっていうのをもちろんあの判断おのおのすると思うんだけど、なんかその伝え方がなんかあの、でまたなんか声かけてもらえると嬉しいですみたいなテンションだと、あ、じゃあまたなんかあった時声かけようかな、
はい、
かけてみようかなみたいな、
私かけてみようかな、かけてもいいんだなと思
う。
こちらとしてもかけていいのかわからないみたいな場合もありますもんね。
え、なんか完全になんかもうこの条件合わないんで無理です、
うん、
なんかじゃあまたみたいな、どうぞよろしくお願いしますみたいな感じだと、はい、なんかあんまりこういう案件嫌だったかな。
確かになんか日程が合わなかったとか報酬が合わなかった以上になんかもう私から依頼することダメだったかなみたいな思っちゃいますよね、うん、冷たいと。
そうで、なんかそのね、インスタ発信しててもいろんなあのなんていうの、考えでやってる人がいるから、
はい、
ね、なんかこういう案件っていいのか悪いのかとかもうね、なんか判断つかないから一旦声だけかけてて、
はい、
で断ってくれるのは全然もちろんいいんだけど、なんかその断る時のなんか言い方
私を
とかで、私はなんか、あ、次つながる子だなとか、ちょっとこの子なんか次頼みづらいって、頼むっていうか声かけづらいなみたいな、出し入れしづらいなみたいな感じをか、はいはいはい、思う時はあって。
確かに、
うん、結局そうね、なんかベースの仕事力みたいな感じの
結局そこに繋がっちゃいますもんね。
なんか SNS とはいえ、なんかそのインフルエンサーらしさとかフォロワー数に関係なく、マジでベースのそういう仕事コミュニケーション、
まあ、もうお金をいただいてる限りとか、まあ、何かを提供していただいてる限りはもう仕事だからとは思っちゃいますよね。遊びではないなっては思っちゃいますよね、
うん、うん。そうね、だからなんかその人間力仕事力がある人の方が、なんかその見ててもフォロワー数、まあもちろんねベースには関係ちょっとあると思うけど、それを省いた時に、まあ、この人仕事すごい依頼来てるなとかも分かるじゃん、あの、はい、うちらキャスティングとかしてると、
はい、
いろんなアカウントずっと見てるんで、
はい、
なんかあすごい、じゃあこういう仕事いっぱい来るってことはすごくちゃんとしてるんだな、で実際連絡してみて、うん、あすごいちゃんとしてるみたいなパターンがやっぱ多くて、
はい、
なんかそこは比例してくるなっていつも。
確かに、あとはあれですね、なんかフォロワー数に関係なくとかだと、やっぱすごく丁寧に、そのフォロワー数が少なくても丁寧にレポートしてる子とか、
うん、
あ、そのなんだろう、すごい何かに特化して熱量が高い子とかは、
うん、
かなり仕事につながるだろうなと思って見てます。まあ、実際にまだ仕事してないような、なんか1万人とか行ってないようなアカウントとかも結構見たりとかするんですけど、
うんうん
う
ん、
そういう子も何かに特化して他の人と差別化が図れてて、
うん、
何かに特化しつつ熱量高く何かをレポートを丁寧に語ってるみたいな人はかなりこれから伸びるし強いなとは思って見てますね。
あー、わかる、
はい、
めちゃくちゃわかる。
だからなんかちょっとフォロワー数増えてきちゃうと、なんかあれもやりたいこれもやりたいっていろんな仕事をやりたくなっちゃって、
うんうんうんうん、
発信内容がブレてきたりとか、うん、なんかあれこの間こういうこと投稿したけど、あれこういう系もやるんだみたいな感じで、ちょっとやっぱブレてきちゃうタイミングって、うん、いろんなアカウント見ててあるなと思って、うんうん、そういうまだブレてない子たちには貫いてほしいな、このアカウント素敵だなって思ってるアカウントとかめちゃめちゃあります。
でもそれで言うと、なんか私自身も逆にその、うん、依頼受ける側の立場で、
はいはい、
そのめっちゃ意識してるのは、うん、なんかそのまあ受ける受けないも結構私はシビアに判断するタイプだから、はい、
シビアなイメージもあります。しっかりちゃんと自分のフォロワーに刺さるかっていうクライアント側の目線で考えてますね。クライアントにちゃんと貢献できるかみたいな。
お金もらったとて、これちょっと私のアカウントじゃないなとか、はい、まあ、私自身に響いてないものとかはちょっとあのお断りするんだけど、まあ、受けた時にはまあそれなりに私も自身が興味あることだったりするから、
はい、
それで受けてるものに関してはなんか基本的になんかクライアント というかその商材というかわかんないけど、まあ、なんかまあホテル、私の場合結構ホテルステイとかだったりするので、なんかそこになんか愛を持ってもちろんその体験もさせてもらうけど、愛を持ってなんか発信しようみたいなのを思って、はい、すごい、まあもちろんね、良かったことだけじゃないパターンももちろんあって、うん、あ意外と部屋狭いなみたいな時もあなんかそういうのは正直にちょっとなんか、まあ、コンパクトだけど快適なとかっていう、うん、なんかその、まあ、
自分なりの言葉でも、
ね、言い方はするけど、でもなんかその、はい、まあ、正しい伝え方というか、まあ、部屋がそんな大きくないっていうのも、まあ、ちょっとコンパクトという言い方で伝えはしつつ、でもなんかその他の体験した中でめちゃくちゃじゃあここが良かったんだよねっていうのとかはなんかこう愛を持って伝えようみたいな。
確かに。
なんかその なんていうのね、なんかビジネスっぽ
い
文章みたいな、文章っていうか
伝える、はい、ビジネスっぽいと、うん、最近で言うと AI っぽい
感じとか、
それじゃなくてその人のなんか口癖じゃないですけど、口調がとか愛が伝わるようなテキストだとこっちまでうっとりしますよね。
ね、そうそうそう、だからなんかそういうのとか、あとなんかまあね、お仕事受けてると人しかまあ分からないかもしれないけど、なんかじゃあ1投稿してください、ストーリーも1個上げてくださいっていう条件があったとしても、あじゃあなんかまたタイミングがあった時にもう一回ちょっとストーリー上げとこうかなとか、
うんうん、
余分にちょっとなんか良かったからあげとこうかなみたいなのとかもすごい積極的にするタイプで、
はい、
なんかそのめっちゃ仲良くて私のそういう性格知ってる子はなんかまたそうやって媚び打ってって言うんだけど
媚び打ってないな、
まあなんか半分本当にまあ媚び打ってるといえばまあ媚びは打ってると思うんだけど、でもそれって全員が嬉しいじゃん、私も本当に良かったからまだ伝えたいし、でクライアントも別にそれ以上に伝えてくれることはもちろん嬉しいし、私が本当に良かったから伝えてるから、それをこう見てるフォロワーさんもそう感じてくれて、あじゃあ行ってみたいなとかっていう温度感も多分伝わるから、なんかそういうちょっとプラスオンなこととかをするとクライアントさんめっちゃ喜んでくれるね。
確かに
めちゃめちゃ喜んでくれる、
本当にクライアント側の立場に立っても嬉しいですね。なんかそんなに良かったんだあそことか、なんかそんな喜んでくれんならまた他の案件も依頼したいなってなっちゃう。
そう
ですよね。まあ、なんかその子が喜んでくれるならって気持ちにはなります。
だからなんかまあもちろん全案件コピー売ってるったりはしないんだけど、
なんか本当に、まあ、本当にいいと思ったらまたそれを
受け、そう、うん、
案件やりたいと思ったらってことですよね、
うんうん、とか、まあ、本当に体験してよかったなみたいなものは、うん、そのままのテンションでなんかいっぱい載せたりすること多いかも、うん、
確かに、うん、あとはなんか最近、まあ、どっちの立場からしてもなんですけど、なんかその PR しかでしか旅行してない人、
う
わ、プロモーションとか、まあ、タイアップばっかりでしか旅してないなってなると、どこの旅先行ってもここ良かったここ良かったここ良かった、はい全部良かったですみたいな感じの見え方がそのアカウントから見えてきちゃって、
うん、
なんかそこもまあね、やっぱ人気なインフルエンサーさんクリエイターさんとかだとやっぱまあもう仕事がね詰まってきちゃって、そのタイアップでしか旅行しないみたいになっちゃうのかもしれないんですけど、なんかやっぱもうちょっと悪い部分も見たいなっていう、なんかその人間性、
うん、
みたいな部分はなんか A さんと B さんで迷ったら人間性ある方を選んじゃうかなと思いました。
それはそうだね、私も絶対そう、
うん、まあ、なんか自分も発信する立場としては意識しなきゃいけないのは、あまりにもタイアップが続きすぎないっていうのと、自分自身自分の言葉でその旅の良さを伝えるためにプライベートでもめっちゃ旅行しようって思ってます。
うん、私も絶対それは自分も発信者側ではマジでそう、
はい、やっぱ比較する材料がないとなんかより良い部分を伝えられないなとは思ってますよね、
うんうんうん、でもそれこそなんだろう、結構去年も大谷さん見に行ったりとか、今年、はい、WBC 見に行ったりとか、まあ国内でもそのね、サッカー見に行ったりとか、スポーツ観戦はちょこちょこしてるんだけど、なんかそれとかを、まあストーリーには載せることは、 あるけど、
はい、
シドニーも大谷さん見に行ったとかそういうのあって、なんか結構スポーツ観戦のお誘いもお仕事というか来るようになったから、
本当にやっぱそれが生きる、あの趣味趣味とか趣味思考の好きなものが仕事に生きるが一番ハッピーですよね。
ハッピーもう、うん、やっぱりでもその前まではね、なんかストーリーにしかチラッと載せてないから、まあ、消えちゃうし、追ってみてくれてる人じゃないと、なんか私がスポーツ見るってイメージが多分なかった人が多くて、
いや
私結構ガチ野球ファンだから本当は。
そうですね
実は。そう実はね。なんかサッカーとかもめちゃくちゃ試合見に行ってたからみたいな感じなんだけど、やっぱそれをフィードとかなんかコンテンツとして残していくと、なんかそこやってつながってきたりもする。なんかやっぱそのプライベートというか、まあ、本当に自分が好きなこととかを上げておくとかも大事だなとは思う。
確かにやっぱり、うん、そのまあそれこそ言霊じゃないですけど、自分がこことお仕事したい、ここのクライアントさんが好きすぎるからこことお仕事したいみたいな思ったら、それをどこかでね伝えとくとか、地味に、うん、あの投稿していくみたいなこと大事ですよね、うん、もう好きを仕事にするのであれば。
そうね、でももう私はまさしくちょっとご褒美旅行とかご褒美な人が好きだから、うん、プライベートでしてたらまあ本当にそういうアカウント、まあ、そういうとこが多いから、はい、クライアントさんというかお誘いが本当に多くて、まあ、なんかそれは本当に自分が好きだったからあげてたものが目に留まってたし、まあ、そのジャンル特化的なところでもちょっとご褒美旅行、大人の旅行みたいな感じのとこには来れてるから、なんかやっぱ、まあ、その軸は大事だよね。なんか PR ばっかりで何でも向けてとかじゃなくて、本当に自分が好きなスタイルの旅行をしたり、好きなね、
うん、
ことを載せる、
はい、
まあ、リーダーディズニーだもんね。
ディズニー、はい、ディズニーと旅行が好きで、まあ、それが交わってるのがやっぱ海外ディズニーとかなので、
うんうん、
あそこでねお仕事とかできたらもうすごいもうハッピー
ハッピーハッピー、
はい、ハッピーハッピーですし、まあね愛を持って発信はできるので、うん、なんかそういった部分ってやっぱりね、どのカテゴリーでも大事だなとか思います。
そうね、うん、本当になんかフォロワー数だけじゃない部分で言うと本当に、
はい、
フォロワー数も大事だけど、うん、
まあ、それこそ最近やっぱ自分が出産して子育てアカウントとかも見るようにな、自分発信してないんですけど、あの見るようになって、なんか子育てアカウントもなんかいろいろごっちゃになっちゃってるアカウントと、フォロワー数いないけども子育てだけに特化して発信してる人、うん、あと子連れ旅だけに特化して発信してる人とかいて、うん、やっぱ特化してる人強いなと思って見てます。
あ、やっぱそうだよね。
フォロワーの伸び率とかもちょっと地味に見たりとか調査してると、もう全然やっぱ特化してる人の方が数千人単位だったのが、もう本当半年も経たずに 3-4万人ぐらいのマーカーになってたりとかするので、なんかやっぱどのジャンルにも特化してる人は強いなって思いますね。
そうだね、いやそれはやっぱそうだよね、
はい、まあ、あとはかなりの高頻度で投稿してる人、私たちはあんまり多分今高頻度じゃない側の発信者になっちゃってるとは思うんですけど、はい、ただまあそのね、自分たちのやりたいこととか、その無理して発信するものでもないっていうのは多分、
うんうん、
私もサオさんも共通してあると思うので、まあ、そこはね、その無理して発信しない、多分ゴールが自分たちの中で多分定まってるから、今の発信回数とか頻度だと思うんですけど、やっぱもうフォロワー増やしたいがゴールになってる人とかだったら、やっぱとにかく発信はね、毎日とかできる限りした方がいいんじゃないのかなと思います。
いや、本当に。
うん。やっぱゴールとかなんか目標を持ってアカウントを動かしてるアカウントと、なんかただただ伸びちゃったアカウントみたいな人は、すごいやっぱキャスティングしてる側としても分かりやすいなって感じがしますね、
うん、ちょっとブレとかね、いろいろ感じちゃうからね。
感じちゃう、うん、あ、なんかプロフィールのテキストめっちゃ変わってるみたいな。
うん、
とかなんかやっぱね、多分普通の人の 3,4 倍以上は多分インスタを見てると思うので、いろんなアカウント見てますね。そういう意味では。いや、でもやっぱり共通ですね。この共通点、仕事につながるアカウントの共通点は一緒ですね。私たちも考えるものは。はい。
はい、
では、 この辺で結構話しちゃった
ちゃんと真面目に話した
っていう、はい、真面目に話しちゃったので、まあね、あの悩んだりとかしたらぜひ私かさおさんに DM して聞いたりとかしてください。
はい、
はい、そういろいろねやっぱねやって いけたらいいと思うんですけど、はい、では今週はこの辺で終わりにしたいと思います。インスタグラムにも旅の情報をアップしているので概要欄から3人のインスタグラムもチェックしてみてください。ではまた来週、バイバーイ。